春夏秋冬ってこうあるんじゃないかなって、最後はね収穫が待ってるわけですよね。まあそういうわけで、私たちのこのエドモントン教会、しばらくの間にとって牧師がいなかった時期もありました、教会にとって牧師がいない時期というのは、ある意味大変な時期であると思うんですね。まあ、あんまりうるさいこと言うのがいなくていいと思う人もいるかもしれないけれども、でも大変ですよやっぱり、御言葉を語る人が毎週いない、とかですね、ある意味それは、冬と呼ばれる時期であったかもしれない、耐えて耐えて、待って待ってというですね時期であったかもしれない。でも私たちは今年はぜひ、別に僕が来たからというわけではありませんけれども、ぜひ、春を迎えたいと思うんですね、冬は悪くないです。私冬大好きです。でもずっと冬だったら困りますよね。ずっと冬だったら、まあ、エドモントンあと6ヶ月ぐらい冬なんですか、ね、まだまだ冬が続きますけども、でも必ず春が来て夏が来ることを知っているから私たち冬耐えることができますよね。まだまだ私たちのこのエドモントン冬が続きますけれども、でもぜひ、春に目を向けて、ね、私たち歩んでいきたいと思うんですね。春に目を向けて、そして春が来たら私たちは種を植えたいと思います、ね、お花の種を植えたり野菜の種を植えたり、皆さんもそれぞれガーデンのある方なんか種を植えたりして始めると思うんですけども、ぜひその準備を今から私たち始めていきたい、そのように思います。一言お祈りをして、そして今日のこの御言葉を皆さんと共に味わって、恵みをいただいていきたいと思います。お祈りいたします。天の父様、新しい年を迎えました。今日まで守られ感謝いたします。主よ、どうぞ今日から始まる新しい一日一日、あなたが共に歩んでください。そしてあなたの御心にかなったそのような方向へ、私たち一人一人がまたこの教会が歩んでいくことができますようにお願いいたします。そしてあなたのご計画でありあなたの御心でもあるように、どうぞ私たち一人一人が整えられて、主よ、あなたから御言葉の種をいただいて、福音の種をいただいて、それをまずは自分の心にしっかりと巻き、そしてそれを必要とする、まだ持っていないそのような世界の人々に、私たちがその種を運び届けることができますように、主よ、どうぞ祝福し、私たちを用い導いてくださいますようにお願いいたします。今日のこの礼拝のひとときを豊かに祝福し、また今日来れなかったお一人お一人もどうぞあなたが帰り見て支え、豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。すべてを感謝します。御手に委ねて、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。そういうわけで、今年の御言葉、種をキーワードにいろいろと聖書を見ました、旧約聖書から新約聖書、初めから終わりまで、さすがに全部読んだわけじゃありませんけれども、種というキーワードでいろいろ探して、素晴らしい御言葉たくさんあったんですけれども、でもやはりこのイエス様が直接私たちに語られた、また弟子たちに語られたこの御言葉がとても強く、心に、迫ってきたんですね。それで、この御言葉を選ばせていただきました、このヨハネの15章16節の御言葉ですね、もう一度短いですので読んでみたいと思いますね、16節、ヨハネの15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです、はい、この御言葉はイエス様がいつ語られた御言葉か、皆さんお分かりになるでしょうか。いつ語られた御言葉か、実はこれは最後の晩餐、ね、有名な絵がありますよね。イエス様が弟子たちと最後の食事をしている、最後の晩餐のその食事をしている、また終えたあたりのところでイエス様が弟子たちに語られた御言葉なんですね。 ね。つまりこのあとすぐイエス様はオリーブ山に行って、そしてゲッセマネの園で祈られて、その後捕まって、翌日、裁判にかけられ、十字架で、死なれるわけですよね。つまり十字架を目前にして、自らの死を目前にして弟子たちに語られた。まあ、先生たちはこのヨハネのこの箇所を告別説教なんて呼んだりしますね。イエス様の告別メッセージ、最後のイエス様の弟子たちに対する、まあ、イエス様復活するから本当は最後じゃないんですけども、まあ、でも十字架を前にして最後のイエス様の命をかけた弟子たちに託したメッセージ、その中の一文、それが今日のこのメッセージなんですね。まあ、今日の箇所だけではなくて、その前後もぜひ皆さん、家で時間のあるときに目を通して読んでいただきたいなと願うんですけれども、イエス様がなぜこのメッセージを語られたのか、それは先ほども舞踊式の話をしましたけれども、それは彼らがこれから冬を迎えます、イエス様が捕まり、そして十字架で処刑される、そういう冬の時代、迫害される時代、彼らは隠れてみんな、その後過ごすわけですよね。まさにそういう冬がやってくる。しかしそれを乗り越えて、その先に復活、春がやってくる、ね、春がやってくると、私たちもイエス様の復活をお祝いします。杉越の祭りの時お祝いしますけれども、まさに彼らの目の前に今冬が来ている。でもイエス様はその先に目を据えて話をするんですね。しかし春がやってくる、私はよみがえる、そしてあなた方に聖霊を使わし、あなた方を世に送り出す、これから春が来る、そしてあなた方は出て行ってこの福音の種をまくのである、そしてやがて来る収穫に備えなければならない。まあ、こういう意味でイエス様は神様のこの大きなご計画、冬が来るけれども冬の先に春が来て夏が来て、そしてやがて収穫の喜びの時が来るであろう、このメッセージを十字架の死を前にして語るわけですね。今日のメッセージ一番最初の文、イエス様はこうおっしゃいました。あなたが私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。選ばれちゃったんですね、私たちは。大変なことです。私たちは今年はぜひ内向きではなく外に向いて出かけていって、ぜひ福音を述べ伝え、種をまきたい、こう思うんです。でも一番心配をしているのは私自身なんですね。なぜならば、私は牧師ではありますけれども、伝道が一番苦手なんです、ね、皆さん得意ですか？得意な方っていますよね。よくそこまでずけずけとはっきり聖書の言葉を言えるのは恥ずかしくないかな、恐れないかなってすごいなっていうね、もう伝道のそのギフトというんでしょうかね、持ってる方いますけれども、僕ないんです。あ、ないって言ったら神様に怒られますけれども、あるんですけど、あると思えないんですね。本当に困ります。いつも日本にいる時も、教会のその伝道大好きなおばさんが駐車場に座ってた、男の子と女の子、不良みたいなね、もう茶髪の、もうなんかこんな座り方してね、タバコ吸ってるような、そんな駐車場にいたんです、教会の。そしたら、そんなとこ座ってないでうちの教会入ってきなさい、いきなり連れてきて、私2階で休んでた、もう礼拝終わったから日曜日で、そしたら先生降りてきてくださいっていうわけですよね。降りてったら、この子たちが教会の前に座ってましたから聖書のお話ししてあげてください、ね、目の前にはもうこんな逆立ったトサカみたいな髪の毛して、まあ、こんな態度の、まあ、こんなしたあの若者2人がいて、もうビビっちゃって何話していいかわからない。とりあえず私お茶出しましたね、静岡だからお茶飲んでください。それでお菓子出して、そして、なんか世間話をして、そしてちょっと、トラクトみたいなのあげたりしてね、本当に私ビビりなんです。もう特に初めての人とかこう来るとですね、何言っていいかわからないし、あるいはなんか変なことを言ってこの人が教会に来なかったり、つまずいたらどうしようとか、あるいは自分が変な人だと思われたらどうしようとかですね、イエス様は迫害されたら喜びなさいと言ってますけど、とても喜べたもんじゃない。もう自分のメンツの方が大事、もうとてもじゃないけど恥ずかしくて、 イエス様のことを語れない。相手の顔色に左右される、ね、正直申し上げます。私は伝道者に向いてないなっていつも思うんです。なんで牧師やってるんだろうと思いますよね、いつも。でもやってるということは選ばれちゃったんですよね。そうと言うしかない。ところが最近ですね、まあ、最近でもないんですけれども、聖書を読んでいてある法則に気がつきました。ある法則に。それは不向きな人ほどどうも選ばれてるんじゃないだろうかって、まあ、皆さん選ばれてるんですけれども、ね、伝道するといってもいろんな役割がありますよね。直接伝えるとかいろんな役割ありますけれども、どうも聖書を読んだりあるいは教会の中を見渡していると不向きな人ほど選ばれてるような気がしてならないんですよね。旧約聖書の預言者もそうじゃないですか。モーセなんていうと皆さん立派なね、こんなひげつけた立派なあの預言者って私たち思いますけれども、モーセは、なんていうんですか、どもり、どもりというのは差別用語なんですけど、まあ、なんて言っていいかちょっとわからないのでそう言っちゃいましたけれども、うまく話せない、つっかえて人前に立つと緊張して話せないって、で神様に怒られますよね。私があなたを任命してあなたを使わせてあなたと共にいるんだから語れるはずだって、心配するな恐れるなって神様は言うんですけど、それでもモーセはいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、しょうがないから神様はアロンを立てるわけですよね。仕方なく立てたんですよ神様は。本当はモーセに直接語ってほしかった。でもモーセがあまりにも私はもう恥ずかしくて無理言うからアロンを立てた。そのためにいろんなトラブルがまた起こりますよね結局。あるいはエリアとかエリシャもそうですよ、ね、炎の預言者なんて言われてますけれども、エリアなんてもう半分うつ病みたいなもんですよね。バールの預言者と対決してきなさいって言われて、神様いや負ける負ける怖い私怖い負けるって言って、何回も神様に尻を叩かれてやっと腰を上げたんですよね。あるいは獅子もそうですよ。獅子も、サムソンなんていう獅子出てきますけども、ちょっとおつむぐに問題があるんじゃないかっていうね、感じの獅子ですよね。あるいはギデオン、もう弱虫ギデオンですよ。もう不安で不安でしょうがない。それで神様に何回も印を求める、ね、朝露が降りるときに何ですか、この毛のとこだけ濡れないようにしてくださいとか、もう子供みたいなこと言って何回も、それでもまだ信用できないで、今度はしてください、こうしてくださいっていつまでも言って、それやっと戦いに出かけていくわけですよね。ビクビクビクビクしてるわけですよ。ダビデだってそうですよね。あるいはイエス様の弟子たちだってそうだと思うんですよ。よく皆さん聖書を読んでください。もう聖人なんてね、崇められたりしてるからあんまりそういうこと言うと失礼だななんて思って、私たちなかなか言えませんけど、でも揃いも揃ってパッとしない人たちばっかりですよ。イエス様がすぐ選んだ弟子たちというのはね、大体血の気が多くて後先考えないですぐ喧嘩するタイプか、あるいはもじもじもじもじ決断できないタイプか、そういうタイプですよイエス様の弟子たち、あるいは旧約聖書の預言者たち、ね、これまるで自分のことじゃなかろうか思いますよね。ある人がこんなこと言いました。この教会はダメですね、日本の教会はダメですね、なんか暗いって、なんかジメジメしてるな、もっと明るくパッとこうなんだろう、もう賛美も明るく、もう祈りもこう熱烈に、もうこう元気いっぱいの教会じゃないとダメですよって言われるんですね。ああ、まあ確かにそういう面も一理あるかなと思うんです。でも僕は聖書を読んでと思うんですよね。でも神様が神様の働きのために選んだ人たちの約 80% ぐらいはどちらかというとネクラでジメジメした人の方が多いんじゃないか。ということは日本の教会にも希望がある、ね、すぐ批判しますよ私たち。日本の教会は暗いだとかジメジメしてるだとかね、まあ、アメリカの明るい教会なんか行ったと特にそう、日本に帰るとダメだ日本の教会はなんてすぐ言うんですね、かぶれちゃって。もうそうじゃないですよ。暗くてもジメジメしてても神様が選んだら用いられる。大事なのはそれを本当に信じられるかどうかですよ。明るくて元気の教会だから人が救われるか、本当にそこで救われているのかわからないですよ。 ただ気分が良くなるから来てるだけかもしれない。本当の意味でイエス様に出会って罪を悔い改めて救われてるどうかわからないですよ。意外とむしろジメジメしたような教会の方が神様に本当に出会って、ね、自分の罪を示されてこうちょっと暗くなってるかもしれない。でもそこに救いを見出して、ね、本当の信仰があるかもしれない。だからパッと見だけで私たち決めたくないんですね。確かに日本にはそういう教会が多いかもしれない。でもぜひ覚えましょう。神様はそういう人をも、そしてむしろそういう人ほど選んで励まし、勇気づけ、用いた。そしてそこに大きな神様の励ましを私たちは見出して、今勇気を聖書からいただいているわけですよね。ぜひそれを覚えたいと思うんですね。福音宣教、私たちは今年宣教していきます。人々に福音を述べ伝えていきます。でもその時大切なのは自分がその働きに向いているか向いてないかじゃないんですね。実はこれ私たちよく誤解するんです。いや私それできません、私賜物がないんで、ね、よく言いますね。私たち、私にはその賜物がないんです、できません。でも賜物って何でしょう。皆さんギフトって何でしょうか。賜物を私たち時々誤解してます。生まれ持った才能だと思ってるんですよね。生まれ持った才能、生まれながらにミュージックができるとか、生まれながらに人前で話すのが得意だとか、生まれながらに臆せず大胆に語ることができるとか、それを思って私たちはこの人はギフトがある、あるいは生まれながらにシャイだったらその人はギフトがないとかですね、そんな風に考えてしまう。でもギフトって何ですか。賜物って何でしょうか。神様が賜ってくださるものですよね。私たちがもともと持っているものじゃもともとないんです。神様がくださるもの。そして今日の御言葉の最後で約束してくださいますよ。私たちが求めるなら何でも神様くれるって。私たちは求める前から諦めていることがあると思うんです。さあ伝道しましょう。いや私は苦手だからできませんって。求めましたか。できる勇気を神様くださるように、あるいは自分にも今できることを教えてくれるように。私たちは求める前から私には賜物がない、ギフトがない、私はその分野は私の分野じゃない、諦めてしまう。でもそうではない。大切なのはその人がその働きに向いてるかどうか、適材適所かどうか。もちろんそれは多少あると思いますよ、ね、ある人は手であり、ある人は足であり、ある人は目であり眉毛でありって、あるそれはあります。でもそればかりではない。たとえそれが自分に向いていないと思われても、神様があなたを選ばれたらあなたはできるんです。神様があなたを選んだ。そして神様は必ずしもあなたに才能能力があるから選ばない。選ばれたらそれに必要なものは神様が備えてくださる、ね、それが備えられるまで待ってたらいつまで経っても何も始まらない。始めたら神様はそれに必要なものを必ず備えてくださいます。ぜひそう信じて私たち歩んでいきたいと思います。大切なのはもう一度言います、大切なのはあなたに賜物があるないではありません。神様が、主があなたを今日選ばれた、神様が選んだんです。そのことを大事に心に持っていきたいと思うんですね。次進みたいと思いますけれども、神様は私たちを選びました。その理由は何でしょうか。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためである。神様が私たちを選んだ理由は私たちが実を結ぶためである。しかもその実は残る実であるというわけですよね。一時的な実ではありません、ね、残る実を結ぶ。もう聖書を何度も読んでいる方はイエス様が言わんとされていることはもう分かっていらっしゃると思いますけれども、ここで言われているのは決して何か教会で、ね、成功するとか、あるいは人生で成功するとか、そういうことを持って実を結ぶと言っているわけじゃもちろんないわけですね。そういったものは一時的なものです。しかし神様がキリストの恵みによってイエス様の十字架を通して示し約束してくださった新しい命の実はいつまでも残る。 というかいつまでも残る身はこれしかないですよね。ね、どんなに頑張ったってシワが出てきますよ。どんなに頑張ったってこの体は衰えていきますよ。どんなに頑張ったって財産持って天国に行くことはできないですよ。最後に残るもの、いつまでも残るもの、それは主イエス・キリストが私たちにくださる永遠の命だと思うんですね。そして私たちが、神様が私たちに願っているのはその実を結ぶということ。まず私たち自身が結ぶ、もう結んでいるわけですね。イエス様を信じて、そしてその実をまた私たちは結びに行く、そのための種まきを私たちはやっていく。ぜひそういう教会でありたいと思うんですね。当たり前のことのようですけれども、この当たり前が当たり前でなくなってしまうことを私たちは注意しなければならない。今年の教会の目標、これ何でしょうか。教会の目標は立派な街道を建てることではない、あるいは教会員が増えて献金がたくさん増えることでもない、あるいはなんかね、いろんなイベントをたくさんして何かすることでもない、有名人があることでもない。教会の目標、私たちの目標はただ一つ、この誠の命が結ばれるかどうか。この誠の命が一人でも多くの方の心に、魂のうちに結ばれるかどうか、そのことを一途に私たちは求めて歩んでいく、そのような教会、また一人一人でありたい、そう思うんですね。最後に素晴らしい、これ約束です。約束の言葉をイエス様は語ってくださいました。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。イエス様大きく出ましたね。何でも与えてくださるんですって。皆さん、何でも Anything、何を願いましょう、ね、あらかじめ、ね、申し上げたいと思いますけれども、この御言葉を読んでよしカジノに行こうなんて思わないでくださいね。何でも望むものを与えてくれる、じゃあこの御言葉を信じて一発スロットでもやってみようかとかね、あるいはロータリーちょっと買ってみようか、ね、そんなことしても、おそらくあなたが神様に愛されている人であれば当たらないでしょう。もうそのお金がどうしても主のために必要であれば当たるかもしれませんが、そのお金で新しい家を買おうとか車を買おうと思ってたら、おそらくあなたのために神様は外れさせてくださるんじゃないかな思います。まあ、この箇所に限らず聖書の御言葉はそうなんですけれども、聖書の御言葉を読むときには前後を読まないといけません。前後の文脈、そして聖書全体の流れの中でその御言葉を読む、理解するということが大切なんですね。同じ聖書を読んでいるのにどうしてオカルトとか異端が出てくるんでしょうか。オカルトとか異端と言われる人たちも同じのを読んでるわけですよ。同じ聖書を読んでる。でもどうしてあそこまで曲がってしまうんでしょうか。それは前後の文脈を無視するから。聖書全体の流れを読まないで、ある箇所ある箇所を引き抜いてきて自分たちの教理に都合がいいように当てはめるからそうなるんですよね。ですから私たち聖書を読むときに気をつけなければならないこと、もちろんトピックっていうのもいいと思うんです。トピックで聖書を学ぶ、ちゃんとしたテキストがあるならばトピックで聖書を御言葉を学ぶということは素晴らしい恵みなんですけれども、気をつけなければいけないのは、何か一箇所だけ持ってきて、聖書の御言葉を読む前に初めから何か言いたいことがあるわけですね。初めからこういうことを言いたい、その言いたいことに権威をつけるために御言葉を持ってくる、そういうふうにならないように私たちは注意しなければならない。それが私が普段は一つの本を最初から最後まで飛ばさずに読む理由なんですね。というのは、ちゃんとその一箇所の御言葉を前後の関係から理解していれば問題ないんですけれども、そうじゃなくて初めから何か牧師の言いたいことがあって、 ね、なんか信徒の中になんか気に食わない例えば人がいて、あの人になんかギャフンと言わせてやろうなんて思ってですね、初めからそういう言いたいことがあって、その言いたいことを神の言葉ではいかにもみたいに権威づけるためにそれを言ってしまう、そういう危険、恐れというものがありますから、私たちはトピカルに、御言葉を読む場合も、また順を追って読む場合も、いずれにしても前後をしっかりと読む、そして聖書全体、神様はどっちの方向に向かって私たちを導いておられるかというところから足を踏み外さないようにしたいと思うんです。そして今日の御言葉もう前後をぜひ読んでいただきたいと思うんですね。そうするとここでイエス様が言われていることははっきりわかります。それはイエス様はここで私たちが信仰強く熱心に祈れば何でも願い事を叶えてくれると言ってるわけじゃないということです。信仰さえあればどんな願いでも叶えてくれる。それがたとえ人を傷つけるような願いであっても、神様あの人が死にますように、こんなこと言ったらいけないけれども、そういう願いでも聞いてくれるということになっちゃいますよね。そしたら、あるいは自分だけ、なんか選ばれますようにとか、お金持ちになりますようにとか、ね、あるいは好きなあの人に今あの相手がいますから別れますように、私と付き合いますようになんてね祈ったり、もうその人の欲求欲望何でも、もう熱心に祈ったら叶っちゃったら、この世界はめちゃくちゃになってしまう。ここでイエス様が言われているのはそういうことではない。信仰さえあれば何でも思い通りになるということを教えているのではない。そうではなくて、イエス様は誰にこの御言葉を語ったのか、前後を読んで書いたと思うんですね。誰に語ったのか、弟子たちに語ったんですね。どんなシチュエーションで語ったんでしょうか。それはこれから彼らが冬を迎え、そしてその先に福音を述べ伝えていくというその使命に向かって出かけていく、その準備をする、その時にイエス様が語られた御言葉であるということを私たちは心に留めて、この御言葉を読まなければいけないんですね。そうするとこの御言葉の言っていること、それは私たちが熱心に祈れば何でも思い通りになるということではなくて、私たちが福音を述べ伝えていくときに、ね、神様に選ばれ、神様に任命され、そして行って実を結ぶために私たちが御言葉を携え出かけていくときに、私たちに必要なもの、私たちが神様に願い求めるものは何でも父なる神が備えてくださる。だから恐れるな、心配するなということなんですよね。いや、私たちの教会人数が少ないし、あるいは私たちの教会経済的に厳しいし、こんな働き今ちょっとできません、あんなことできません、私はこんな人間だからこういうことをちょっと頼まれてもできません。 No I mean yes、 英語だと yes ですね。神様、私は何でもあなたに与える。この福音を述べ伝えに行くとき、あなたに何か不足があるならば、あなたに必要とするものがあるならば、父なる神にキリストに名によって求めなさい。何でも父なる神は与え備えてくださるであろう。ぜひこのことを私たち信じていきたいと思うんですね。福音宣教はその人個人の働きではもちろんありません。あるいはこの一個の教会だけの働きではないんです。私たちついついそうじゃないんだけれども、そういうふうに見てしまいますよね。あの人一生懸命伝道してたくさん実を結んでるけど、この人何もやってないなとか、この教会は一生懸命働いてたくさん実を結んでるけど、あの教会はなんだかんだってこう比較したり比べたりして、ね、ちょっと優越感持ったり劣等感持ったり比べたりする。そうこうないんです。福音宣教というのは神様の働きです。神様のご計画、神様の大きなご計画、そこに私たちは参加させていただいている。私たちの計画じゃないんですね。まあ、教会来年度の方針をいろいろ皆さんで話し合って決めたりするときも、ついつい私たちはこれは私たちの教会の今年度の計画でこうやって予算はこれでやっていくとか、いろいろと必要ですからやるんですけれども、でも同時に私たちはこれは神様の計画である、大きな神様の計画のその一部がこれであって、私たちはそれに任命されているということをぜひ覚えたいと思うんです。そして神様の計画なんですから、私たちの計画だったら私たちが自分で必要なものを揃えなければいけませんが、神様がお立てになった計画であるならば、それに必要なものは神様備えてくださるに決まっている。ぜひそのことを私たちは信じていきたいと思うんですね。 私たちは伝道するというときにいろんなものが足りないって、できない理由を見つける天才ですよね、私たち人間というのは。今これがないからちょっとできない、あれがないからできない、あれが足りないからできない。でも実は福音を述べ伝えるときに必要なのはたった一個だけなんですね。それは信じる、この父なる神様が必要を備えてくださる、そのことを信じる、信仰、心、これだけが唯一私たちが実は必要なもの。私たちはたくさんのものを必要だと思うけれども、でもそうではない、神様がこれを成してくださる、そして神様が私を任命くださった、そこに立ち続ける、それを信じる心、これだけが福音を述べ伝えるときに唯一私たちが必要とするものではないでしょうか。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは弱いものです。私自身弱いものです。人前に立つとき、あるいは未信者の方に福音を述べ伝えるとき、心に恐れを抱き、不安を抱き、おじけづいてしまう、そのようなことがありますし、どうぞお許しください。そして主よ、どうぞ私たちに必要な力をお与えください。それは勇気かもしれません、それは優しさかもしれません、それはまた他のことかもしれません。しかし主よ、どうぞ私たちがあなたのご計画のために任命されて、そして使わされていくときに、私たちが必要とするものを豊かに与え、主よ、あなたが私たちの前に立ち導き行ってくださること、私たちが心から信じあなたを賛美することができますように、どうぞ豊かにあなたの臨在を私たち一人一人の人生の中に、またこの教会のうちに今年1年を通して豊かに表してくださいますように。そしてどうぞ実を結ばせてください。実を結ぶことは主よあなたの願いであります。あなたの願いであるならばそれは必ず成就する願いであります。主よどうぞそのことを私たちが信じ続けることができる心を与えてください。そして出かけて行ってあなたからいただいた種を豊かにまくことができますように助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の